説教、あなた方はその神殿なのです。この手術より受難節に入りました。私たちが聖霊を通してますます十字架の主の恵みに感謝するよう歩んでいきたいと思います。で、本日は先週に続いて第一コリント三章の話するんですけども、来週教会総会を迎えます。誠に、聖霊の知識の中で、祝された2024年度の計画が立てられる教会総会となるように願っていますけれども、その時に今日は教会についてですね、まさに教会論についてパウロが、分かりやすく私たちに教えてくれています。で、教会論の中には教会の基礎がこういうことで、こういう兄弟姉妹がいて、そして教会形成をしていきましょうっていうことなんですけども、その両方がこの第3章の中に含まれているんですね。教会の基礎については、教会の土台はすで、にイエス・キリストというお方によって据えられています。で、それを受けてどういうふうに教会を立て継いでいったらよいのかって話を前回させていただいたんですけども、だから一年中考えていかないといけないことなんですけども、来週は教会総会に当たりますので、パウロが語ってくれていることをしっかりと心に刻んで、次の週を迎えたいと思います。それでまず概略のことを話しますけども、教会というものをどういうふうに捉えるのか、皆さんも1週間の日常の生活を終えられてこの教会に来られた、礼拝堂に入って来られたわけですけれども、でここが、今日の言葉で言えば神の神殿というふうに言われてるんですね。で、それで前回からのつながりに、である教会の話ですねとお聞きください。香川教会というよりもある教会、あるいはコリント教会という教会ということをお話し聞きたいんですけども、教会に来てみたら信仰の成熟していない信徒が多かったと。で、またそこの牧師指導者も、木や草や藁で教会形成するような、指導者牧師であったという教会に、巡り合った時にどういうふうに考えるのかっていうことなんですけども、今磯部理一郎先生の去年の講演と説教、3月の学びと交わりの会で私が今度は講演するので聞き返してるんですけども、今の中でこう信仰に成熟していない人が多いし、こう指導者もこうしっかりとした将来を見つめないでこう今教会形成しているので残念だなっていうか、こう暗い気持ちになるかもしれないんですけども、出発点がそこじゃないんですね。そこから出発したらダメっていうことなんですけども、あなた方はその神殿なのですっていうふうに言ってるんですよ。単純に言い換えるとこの教会には、そのあるそのちょっと残念な教会にしてもコリント教会にしてももちろん香川教会にしても、まず私たちが出会うべき、信じるべき、知るべきことは神の霊が下っているということなんですね。この今日の言葉で言えば神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか、いや知りなさいっていうことで、 航空から出発しないといけないんですね。この教会の中に神の霊が私たち一人の一人の中に住んでいるというほどに充満している、そこから出発するんです。で、磯部理一郎先生の説教の講演の中でも磯部先生がおっしゃっていることは、そこにとどまりなさい、そこのところを忘れないでしっかりとどまって受け止めて、それから私たちの召しに、教会形成に携わっていこうというふうに言ってるんですね。だからむしろ教会に入ってきた時に、人間的な直感か、信仰者の直感か分かりませんけども、信仰の未熟な人が多いと、牧師もしっかりとした教会形成をしていないのでちょっと信頼できないなっていうふうに感じることがあるかもしれない。で、それもまた後で内省しなければいけない、考慮しないといけないことかもしれないですけども、そっから始めちゃダメなんですね。まずはこの教会に神の霊が下っています。で、もしそれが毎日足りないとしたら、御霊を下ってください、聖霊を豊かに与えてくださいって、そこから始まるんですね。で、そこから始まっていったら、コリントの教会のように問題抱えている教会であってもというか、そういう問題のある教会こそ聖霊が豊かに下ってリバイバルが起こって、こう本当に恵まれた、金と銀と宝石でみんなが立て継いでいくような教会になっていくわけですね。なので、今日の言葉を聞いて、茅ヶ崎科学教会が神の神殿ですって聞いたときに、いや、そんなの見えないよって、とてもそんな神の神殿には見えない、こう神の神殿ということは今言ったように神の霊が住んでるっていうことなんですけども、でもそこを信じなければ信仰生活も始まりませんし、キリスト教が言う教会論も始まらないんですね。パウロは そこから始めましょうっていうことを力強くこの場面で語ってくれてるんです。で、そこにたどり着くためにまさに繰り返して言うかもしれませんけども、聖霊が宿った手紙を書いてくれてるんですね。説教してくれてるんです。教会とは 何ですかっていう問題が出た時に皆さんどう答えます？聖書を紐解いて答えるかもしれませんけども、茅ヶ崎科学教会という教会といって何なんですか？パウロはこの3章で、コリント教会は神の畑です、神の建物です、で、そして今日のところで神の神殿ですって、俗な言い方かもしれませんけど、頭良すぎませんか？ということは神の霊がパウロに働いているので、このような手紙ですけれども、信徒に届く、また伝道力のある教会論、こうメッセージを送ることができたんですね。ホップ、ステップ、ジャンプで3つの言葉、キーワードで、神の畑で何を思わせようとしてるんですか？で、この地中海世界の畑っていうのは、いろいろあるかもしれませんけど、一番典型的なのはブドウ畑です。イザヤ書の一章にも出てくるような、旧約聖書以来、パレスチナ、イスラエルで代表的な畑は、ブドウ畑なんですけども、あなた方は神の畑です、ブドウ畑ですって言った時に、このホップ、ステップ、ジャンプの一番最初のホップのところは、まず日常的な分かりやすい例えをしているんですけども、ブドウの実、あるいはブドウを見て、コリントの教会の人たちは何を想像しますか？ということで、 ブドウの実には成熟した美味しいいいワインが取れそうなブドウの実と、そうじゃないうまく成長しなかったブドウの実があるわけでしょ。それを背景にしながら、あなた方神の畑であるコリント教会には成熟した人と成熟していない人がいますと言ってんだから、これほど日常的な背景を持った心に届くメッセージはないわけですよ。あくまでも比喩かもしれないけども、頭の中でこう十分に実りきらなかったブドウ畑の木あるいはブドウの実を見ながら、もう一回自分も本当に信仰において成熟しているのかどうかということをそこで考えるように、いやブドウ畑で本当に成熟したブドウの実を食べても美味しいし、ブドウ酒を作っても美味しいブドウ酒ができるような、まあそれは例えなんですけども、そういう教会を目指そうっていうことで、まず第一弾ですね、語ったわけです。で、次にあなた方は神の建物ですっていうふうに言ってるわけです。そこで何を考えさせようかというと、一番目は主に信徒だったかもしれませんけども、今度は牧師や指導者に対して、あなた方は神の建物です、ね、あなた方指導者たちよと、教会建設するときにしっかりした素材を用いてますか。安直な教会建設をしてませんか。今の時だけ考えて教会建設してませんか。そんな建物だと本当に長持ちしませんよっていうことを、この神の建物っていう例えを通して語ったわけですよ。で、最後の真打ちがこの神の神殿で、まあ、今から解き明かすところなんですけども、だから最初に神の霊が下っているかどうかっていうところから出発してくださいということが、まあちょっと強調したかったんですけども、このちょっとまあ俗な言い方するとちょっと賢すぎるというか、まあ天才すぎるとか秀才すぎるっていうのも俗な表現ですけども、これはまさに本当に聖霊が下ってなければこんな手紙こんな文章書けないというふうに私は思います。だからもし聖霊の導きが欲しいな、聖霊とは一体何か分かんないっていうことであれば、このコリントの手紙第1章の3章を繰り返し読むだけでも本当にこれは聖霊が下った手紙メッセージだなということが分かると思います、はい、さて今日のところはまあ短いので集中講座でテキパキと解き明かしていきたいと思います。旧約も含めてお話しいたします。コリントの信徒の手紙第1、第3章16節、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。知っているはずですと。この世の知識ではなくって、聖霊の導きによって神の霊を受けて、あなた方が茅ヶ崎香川教会が自分も含めて神の神殿を作っているということを知っているということなんですね。で、このあなた方は神の神殿であるっていうのは、この最後にももう一回17節の後半のところで繰り返していることなので、これが主題テーマであるということはよくわかるというふうに思います。で、まあ、ここで一つ神の神殿っていうことで、まあ、それが教会なんですっていうふうにお話してるんですけども、パウロが言ってるんですけど、まあ、一つ考えてみたいなと思ったのは、パウロはいつも、まあ、旧約聖書的な背景から今のイエス・キリストの信仰を表してるんですけども、旧約聖書において神の神殿といえば神と出会うところなんですね。まあ、神の顔を直接見ることは避けた方がいいっていうふうに、まあ、ユダヤ人たちも考えていたかもしれませんけども、 大祭司を通してとかモーセを通してとか、あるいは年一回施政寺に入るお祭りを通してとかっていうことは、すべて神様に出会うっていうことなんです。神に出会うところが旧約聖書に書いている神の神殿なんですね。でそれはそのまま父子聖霊なる神ということに、変わるわけですけども、神と出会うっていう意味ではその教会もまた同じということですね。そういう点で あなた方は神の神殿であるっていうメッセージにおいて、私たちは以前にはモーセとか大祭司とかある限定した人物、あるいは1年間の三大祭、三つの祭りとかを限定的に神様にお会いできなかったのが、今は、毎週あるいは毎日、イエス・キリストに出会うことができる、聖霊の取り次ぎを通してイエス様にお会いできるっていうことを、まず一番最初に皆さんにお話したいなというふうに考えました。第二コリント、またパウロが手紙を書き継いでいた時にはこういう文章もありますね。私たちは生ける神の神殿なのですっていう、で、第2コリントの6章ですけども、その後に私は彼らの間に住み巡り歩くというふうに、この神あるいはイエス・キリストについて語られています。神様は生きて香川教会の私たちの間で働いておられます。歩き巡っているというほどに私たちに近づいてきていますというふうにパウロは、コリントの信徒というか第二の方でも語ってくれています。でもどうやって私たちが、神の神殿になるのか、それは当たり前のことじゃないんですね。当たり前のことじゃないからこそ、旧約聖書のユダヤ教の信徒の人たちには、幕屋を作ったり、そして幕屋を火ながらだとして神の神殿をこう神様の導きに祈りながら作っていたわけですね。だからそれは簡単に神にお会いできる神殿ができるとは思っていなかったんです。本当に神様の導きなくしては、神様の教えなくしては神の神殿ができるとは、旧約の時代から考えられていませんでした。だから神殿の中にさらに至聖所っていうさらにホーリーな場所を作って、こう何とか神に出会って神が臨在してもらおうっていうふうに考えたんですけども、どうやったらこのもともとは単なる建物であるこの教会が神の神殿と言えるのか、パウロは一言ズバリと、最初にお話した神の霊が自分たちのうちに住んでいるのです、だから、この世の教会であるのただ中に置かれている茅ヶ崎香川教会が神の神殿になるのですっていうふうにパウロは言ってるんですね。だからいろんな人間的な思いで香川教会のことを見たり、あるいは信仰の目を持ってこの香川教会のことについて心配したり、 こうやっていこうって意見を出すこともあるかもしれませんけども、でそれも貴重なことであるけれども、でもそこが出発点じゃないですよって。出発点は神の霊がここに住んでいること。もし住んでないように見えたら、磯部理一郎先生もそうおっしゃってたんですけども、そこにとどまりなさいと。そこにとどまって神の霊が下ってくるまで、召されたものとして立ち上がるまで急がないで、そこでとどまっていなさいっていうふうなことなんですね。それを待たないで不十分な形で立ち上がる教会形成を考えると、それは変な方向に行きますということであるわけです。そういう形で磯部理一郎先生は教会形成のコツ、一番のコツ、神の霊が下るように祈り、この教会が本当に神の神殿となるということを信じて、そこから出発すれば、まあ、どういう方向に行くか分かりませんけども、健全な教会形成が始まりますよっていう、本当に一番の根本を去年の聖教と学びの交わり会で磯部先生は教えてくれたなというふうに改めて思いました。まあ、それを踏み台として3月また私が新たなことまで語り直したいと思います。ということで、まずは、あなた方は神の神殿ですっていう主題が語られて、なんで神の神殿なのかっていうことについて、神の霊についてパウロは語りました、その後の身近な言葉にも聖霊の導き、知恵が宿った言葉が書かれています。17節、神の神殿を壊す者がいれば神はその人を滅ばされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。まあ俗に言うパウロは危機管理ができてた人ですよね。まあ、信仰上の危機管理ができてたということは、逆に言うと人間の罪による滅びをしっかりと見つめてた人なので、教会論、正しい教会論、しっかりした教会論を語る時にも、こうなったらダメだよっていうことをきちんと語ってくれているのが17節の神の神殿を壊す者がいれば神はその人を滅ばされるでしょうって、説明的な文章じゃないんですけども、この言葉をパウロは加えています。で、皆さんも疑問に思われたかもしれませんけども、教会を壊すっていうのは一体どういうことなのか。一応そのために危機管理を私たちは役員会を中心として行っていかないといけないわけですけども、まあ、ここで詳しいことをごちゃごちゃ書いてるんですけども、まあ、前後関係から推察できることがたくさんあるんですけども、まず神の神殿、教会を壊して神がその人を滅ぼすって言われている人は誰かっていうことなんですけども、まあこれについては第一コリントの5章で偶像を崇拝するものとか、第一コリントの6章で娼婦と交わるものっていう、まあ具体的な事柄はドキッとはするんですけども、そういう罪に落ちてしまった人のことを挙げていますから、まあそういう人はコリント教会を壊すような人であったことは明らかだというふうに思います。でそれに対して、まあ今偶像を崇拝するものとか娼婦と交わるものが教会を破壊するものって言ったんですけども、じゃあどういう人が神様から読みされる、喜ばれる教会を壊さない人かっていうと、それと全く逆に こんな言葉も書いてるんですね。なぜなら私はあなた方を純潔な乙女として一人の夫と婚約させた、つまりキリストに捧げた。まあ本当に ありがたすぎるというか、あの言葉かもしれませんけども、神の教会を壊してしまう人と真逆な人は、純潔な乙女のように一人の夫と婚約して結婚していって、その夫婦生活をキリストに捧げるようなものですっていうふうにパウロは、あの教会を破壊するものとは反対の側から、あのどういう人が良いのかということを説明しています。それから危機管理として大切なことなので、もう一つ付け加えれば、どの場合に今度はどのようにして神の教会が壊されるのかっていうことですね。でこれはまあ、以前に説教したところですけども、私たちもそのことに対して気をつけないといけないんですけども、一言で言うと妬みや争いですね。まあ我が身を振り返っても、妬みから全く関係ありませんっていう人はなかなかいないんじゃないかと思うんですね。人を妬む、羨ましがる気持ち、また争っていないかっていうことですよね。まあ実際に争うかどうかは別にして、心の中でいがみ合っていないかっていうこと、そういうことがやはりパウロは、3章の上の段の3節で、お互いの間に妬みや争いが絶えないというふうに、まあ、これはコリント教会の場合ですけども、そういうふうに言っています。そういうことがもし教会に耐え続けなければ、当然場合によっては教会を壊してしまうということが起こることは目に見えているというふうに思います。だから恐ろしいのはそういうことが連鎖していくことですよね。最初の小さな妬み、小さな争いがだんだん火に油を注ぐように大きくなっていくというのが、人間の弱いところというか罪深いところなので、争いが激化していかないように教会の中においては、気をつけないといけないというふうに言っています。まあ、なので、原稿にも書きましたけども、そういう教会の中にあるかもしれない妬みや争いに加えて、教会の中に、肉的な考え方、この世の考え方が外からこの教会の中に入ってきた場合には、本当に教会を滑るものとなるというふうに思います。まあ、パウロは具体的には書いてないんですけども、私たちが神の神殿であるということを、メッセージとして受け取っていく際に、壊されるとは一体どういうことなのか、そういうことも聖霊の導きの中でわきまえておきなさいというふうにパウロは言っています。で最後の繰り返しの言葉ですね、教会、神の神殿は聖なるものだからです、あなた方はその神殿なのですっていう17節の繰り返しですけれども、ゼカリア書の方には、一番最後のところですね、ゼカリア書の14章の一番最後のところ、あるお祭りの時に、これも神様の導きによって私たちの家の台所にあるような鍋やいろんな鉢、鍋などとか、まあ、馬に作られた鈴とかが聖なるものとなるっていう、まあ、不思議な話が書いてあります。それは何でかっていうと、神様が人々を召して、これは カリオの祭りだったかな、まあ、あのお祭りをするときにあの性別されたものとしてここに書いてあるように、神の神殿は聖なるものだからです書いてますけども、そこに集まる人は聖なるものとして清められていないといけないわけですよ。でユニークなことにあの神様が願われている聖なる祭り、聖なる人々が集った祭りというのは、ものまでも私たちの家にある鍋までもあの聖なるものになって、そのお祭りを盛り上げるようにあの使われるっていう話をしてるんですね。まあ、これはちょっと極端な、まあ、ユニークな話かもしれませんけども、それほど私たちが神の御前に集うときに聖なるものとして神の御前に清められてなければいけないということをこのゼカリアスの最後のところはあの語っています。でゼカリアスを読んだときに、なんでそういうあの台所にあるようなものまでもあの聖なるものになるのかっていうと、ゼカリアスであの強調されているように、あの4章の6などに強調されているように、ただ我が霊によってっていうふうにゼカリアはあの神の言葉を取り継いでいます。聖霊の力によって、霊の力によって、巡礼者もまたその巡礼者をもてなすために使われる物品までも聖なるものとされるということです。今日は最初にお話した通りに、あの教会総会の前にこのパウロの聖霊の力に満ちたあの教会論について皆さんともにあの耳を傾けることができたことを心から感謝いたします。まあ、でもなんで今日イエス・キリストのことが出てこなかったのかなっていうふうに、キリスト論はどうなったのかなっていうふうに思われるかもしれません。だけど今パウロはキリストの幼子に向かって語ってるわけですよ。だからまあ今日のところはちょっとキリスト論、キリストのことは出てこなかったかもしれませんけども、あの教会はどういうところかってことについてパウロはしっかりとあのミルクしか飲めないような教会員にも教会はこういうところなんですよってことをしっかり語ってくれました。なのでそのキリスト論ということで言えば、これが私たちの信仰告白でないかと思います。あなた方は主イエスキリストの十字架と復活の御業によって神の神殿なのですと。キリストが土台になることによってあのきちんとした神殿になりますと。でそれを教えてくれているのが聖霊なんですね。どうか祈りながらあのこの1週間過ごしたいと思います。お祈りします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神を、主の皆を賛美いたします。私たちは茅ヶ崎香川教会を、また全世界の諸教会を愛するものであります。どうか私たちが健全な信仰によってイエス・キリストが土台になる教会で信仰生活を送ることができますように導いてください。どうか神の霊がこの教会に住んでいることを知り、また信じることができますように、この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。